南部用途含有三十九度厚度。その一、豊かな時間は南部の良さから生まれる。さて、あなたの生活を振り返ってみましょう。南部のように生活をしているでしょうか。南部とは、この人と方法を定め、工夫を凝らすということです。事前に準備をして、順序立てて、タイミングを見計らって、仕事に向かえば短時間かつ正確に稼ぐことができます。南部にはチーム体力も必要です。そんなことしなくても、普段からのんびりすればいいではないかと、日本に思う人もいることでしょう。しかし、ゆっくり日常の幸せを味わう時間のために南部を良くします。南部が良くなれば、時間に余裕がなき日常の幸せを味わう時間ができるからです。例えば、料理の南部が良くなれば、調理する時間ができ、食事をする時間が増えます。じっくり食事を味わいます。仕事の南部が良くなれば、さっさと仕事を稼ぐことができ、定時で退社できます。定時で退社ができれば、好きな人とデートする時間ができたり、友人と飲みに行く時間もできたり、と、こうしても豊かになります。平日に南部よく仕事が終われば、週末には旅行する時間も生まれることでしょう。豊かな生活には時間が必要です。その時間こそ、南部の良さが生まれます。南部が良くなれば、自分の時間が増え、結果として人生が豊かになるのです。南部を良くして、豊かな時間を増やす。南部を良くする30の方法。その2、うまくいかなかった時は、南部の悪さを直す機会と考える。試験に落ちた。仕事で失敗をした。恋愛がうまくいかなかった。人生はうまくいかなかった状況があります。そんな時、過去の人があります。1、運が悪いせいにするでしょう。2、自分の南部の悪さを反省するでしょう。成長しない人はいつも運の悪さにします。ただまだ、状況が悪かった。仕方ない。運のせいにするのは簡単です。しかし、自分以外のせいにしていると、自分がいつまでも成長できません。運なんて関係なく、自分の南部が悪いんだと、自分の行いを反省する人が成長できます。南部のことが悪かったら失敗したのです。順番かもしれませんし、考え方かもしれませんし、行動かもしれません。いずれにせよ、うまくいかなかったときは、南部の悪さを直す機会だと考えましょう。あなたの南部の悪さを失敗という形で神様が教えてくれたのです。うまくいかなかったときは、南部の悪さを直す機会と考える。南部の欲を考える30の方法。その3、楽をしたいからそういうのではない。楽をしたいから南部を考えるのだ。人間は面倒を嫌がる生き物です。面倒だから何とか楽をしたいと考えます。さて、こんなとき、周囲の人間に分かれます。あなたはどちらでしょうか。1、楽をしたいから勉強や仕事を完璧に考えれば、1、学校したいから勉強や仕事をすることが圧倒的になるです。勉強や仕事そのものにつける必要がないが、一番楽になります。しかし、往々にして、これは落としなんです。逃げれば、一瞬ストレスから解放されます。しかし、悟ったところで、しなければいけないことがなることはありません。勉強で考えてみてみましょう。勉強から逃げれば、成績が上がることは絶対にありません。むしろ、逃げれば逃げることを苦手意識がさらに強くなり、勉強が苦手になって、精神的なストレスが大きくなります。逃げれば、一瞬解放されます。しかし、後から2倍も3倍も膨らんだ大きなストレスに悩むことになります。さて、こんなことこそ、何度言うんです。2、学校したいから勉強や仕事の何度を考えて苦労する人になるのです。学校したいから勉強や仕事をすることではありません。学校したいからこそ勉強や仕事の何度を考えて苦労します。長期で見てその方が精神的なストレスが高くなります。学校したいと思うことこそ、何度を考えましょう。勉強と通信者にやりなするように勉強のやり方を直したりします。何度は余裕を乱すものです。学校したいときには逃げるのではなく、何度を考える。何度を考える30の方法。その4、簡単な問題から始めた方がうまくいく。テストの結果は何度を入れ替わります。あなたはテストを受験する際、まずどの問題から進めていきますか。まず1問目から順番通りに進めていくのは何度になるかはありません。ざっとテストを知りたいのなら、一番簡単そうな問題から手をつけましょう。確実に正解できそうな問題から手をつけます。自分が確実に解ける問題がテストの最後になれば、最後から始めましょう。テストは問題ごと順番にしてはありません。しかし、問題ごと順番で成績は変わります。確実に問題ごとで達成感が生まれ、精神的な余裕が試験に応援を要するからです。テストに焦れば禁物です。焦らないために確実に解ける問題にまず手をつけて片付けていけばいい。確実に問題ごとで精神的な余裕なので、後回しにした難問も冷静に考えることができるようになります。もし最初の問題が難しければどう感じることでしょうか。難しい、まだ1問も解いていないという精神的なプレッシャーが大きくなり、だんだん心の余裕がなくなります。プレッシャーが大きくなれば不安で頭がいっぱいになります。簡単な問題さえもミスしてしまう可能性さえ出てくることでしょう。まだ難しい、まだ1問も解いていないと考えることが少なからずテストの集中を妨げているそうです。できるところから手をつけて勢いをつけましょう。問題ごと順番で成績が変わります。それが何度です。テストではできる問題から解いていく。何度に欲を高める30の方法。その後、何度に悪い回は回収資料を配る。何度に良い回は回収資料を配る。会議が成果するかどうかは何度に決まります。ポイントは会議で配る資料を渡し方です。まず何度に悪い回からお話しします。何度に悪い回では会議が始まってから資料を配ります。会議中資料を配られると当然目を通します。自然と目が資料の方に向いてしまい会議中の話に集中できなくなります。質問の相性はいますかと言われてもまだ資料をきちんと読んでいないのに質問ができません。そういう会議ほど誰も何も言わず正確な会議になり何も何もない会議になります。さて続いては活性化する会議の場合です。何度に良い人は会議が始まる前に必要な資料を先に配ります。資料を前もって配ると会議は活性化されます。先に配ることで出席する人が事前に資料へ目を通すことができ会議の内容を予習することができるからです。疑問に思った内容を整理したり質問する内容をあらかじめ考えたりする余裕があります。資料に事前に目を通しておけば会議の話や内容そのものに集中ができます。大切なことは資料の内容ではなく資料の渡し方です。私は自分が社会経験をしているのでよくわかります。往々にして私たちは会議が活性化されるのは資料の内容が分かりにくいからだと思います。資料の内容をもっと分かりやすくするために図上を重ねてしまいがちです。しかし実のことを対して関係ありません。資料の渡し方の方がかなり重要です。渡し方を変えるだけで会議の活性化が全く変わります。資料は多少汚くても資料を事前に渡しておけば何とか理解してもらえます。本番の会議ではスムーズに理解が進むでしょう。会議前に資料を配る。何度に欲を高める30の方法。その6、分かりやすくするために図上は本当に必要かを考える。資料をもっと分かりやすくするためにどうしていますか。まず思い浮かぶのは図上を加えて視覚的に理解をしやすくしようという工夫です。確かに図上は大切です。図上があると頭で考えるだけでなく視覚的に訴える効果があり直感的に理解しやすくなります。複雑な関係があっても図上が一つあれば容易に説明できる場合が少なくなりません。ではたくさん図上があればいいのかというとそうではありません。何でも暗に図上を加えると逆効果になる場合があります。資料の分量が増えてしまい読まれないようになるからです。説明資料の図上は平時1枚です。2枚になっただけでうんざりとしてしまいます。3枚以上で資料になり5枚以上になると私読みになります。理解しやすくするために取り入れた図上のせいで場所を加えて平時数も増える。結果として読まれない資料になるのです。あくまで図上は言葉だけでは表現が難しいときに最初だと考えた方がいいでしょう。図上がなくても簡潔で分かりやすく説明できるならそれで十分です。図上を準備するのも大切ですが、文章を簡潔に分かりやすくなることに時間をかけた方がはるかに良い人のためになります。図上を加えなくても理解できる文章を心がける。何度に欲を高める30の方法。その7、誰もしないことをするのは何度にだ。少年野球では注目が集まるバッターピッチャーをみんなが選ばれます。しかし、タイトのような滅多に球が飛んでくるようなポジションが嫌られます。理由は単純です。つまらないからです。注目が集まり、かっこよくて面白いことはしたいけど、注目の低いつまらないことはしたいません。しかし、そういう対応になると試合にはなりません。自分のやりたいポジションにこだわっていると、チームが出てくるために試合前にチームは崩壊します。ライトが注目されずにまだとしても、球が飛んでくる可能性があります。誰もがいないポジションの自分から進んでいる人が何度も良い人です。そういうことができる人は不思議なことに野球がなくなります。野球ではチームプレーが必要です。そのチームプレーの大切さをきちんと理解できている人はバッターやピッチャーをさせてもうまくいきます。みんながいないポジションこそチャンスを与えるポジションなのです。みんながいないポジションにつく。何度に欲を高める30の方法。その8、作業は単発より連続にする。何度に欲から考えると単発より連続です。連続の方がより早くより少なくなります。続けて行うことには数多くのメリットがあります。同じ仕事を立て続けにしていると早くなることができ、集中力と勢いがつくからです。仕事の量は変わらなくても集中力と勢いが加わることで仕事の進みがスムーズになり、質も良くなります。例えば営業の電話です。1時間に1本の電話を10時間に渡って単発でするより1時間に10本の連続でした方が仕事が早くなります。連続で電話をすることで頭の回転も早くなり、説明もスムーズにしやすくなり、契約も取りやすくなります。何度に良い人は休憩を入れません。休憩を挟むと勢いが止まって単発になってしまうからです。また仕事をするときは思い越しを合わせる必要があり、パワーも時間も必要です。休憩を挟まず仕事をするときは連続を行った方がいい。何度に良い人はできるだけ連続を行えようとする人です。単発より連続です。何度に欲を高める30の方法。その9、旅を帰りに旅をする。私がアメリカを旅行した時のことです。たまたま夏休みの時期と重なり、なかなか航空券の思いを取れませんでした。日本から直接アメリカへ行く旅券はなんとか取れましたが、アメリカから日本へ直接向かう旅券は予約がいっぱいでございません。ようやく取れた出発は、アメリカ発韓国経由日本行きというものでした。さらに不運なことに韓国経由といっても韓国で一夜を過ごさなければなりません。飛行機代もかかり、また韓国のホテルや交通費も余分に必要です。私は最初、なんとか旅券は取れたけど、時間もお金もかかって面倒だなと思っていました。しかし、今日少し考え方を変えてみました。帰りに韓国で立ち寄るなら韓国の観光すればいいんじゃないか。韓国経由をうまく出すに考えました。 こう考えると時間もお金も無駄だとは思えなくなります。旅の帰りに旅をするということです。せっかく韓国に立ち寄るなら韓国も観光しないと損だと思いました。行動した時にその行動で他の行動もできないかと考えましょう。行動のためには思い越しをやらなければいけません。人間は行動するときには早いですが行動するまでないです。一つの行動をするときに次に2つも3つも合わせて行動すれば時間もエネルギーも節約できるのです。旅の帰りに旅をする。段取りを高める30の方法。その10、段取りの下手な人は会話を増やす。段取りの上手な人は会話を増やす。段取りの下手な人は段取りを良くしようとするためにコミュニケーションを確保しようとします。コミュニケーションを確保すれば人と会話をするのもなく考えられるというからです。確かに気が進まない気合い煩わしい人間関係があるのは事実です。仕事や学校での人間関係、家族関係、親戚との付き合いなど面倒だと感じる人間関係もあることでしょう。しかし面倒だと思っても最低限の挨拶、会話、付き合いが必要です。段取りを考えるならコミュニケーションを増やすのではなく増やすことです。コミュニケーションをしなければ楽になりますが、社交がもっと楽になります。会話を交わすことで誤解が減るからです。実際に人と会って直接話すと相手のことになります。自分のことも相手に分かってもらいます。お互いを知る機会を作ることで面倒な人間関係も面倒ではなくなります。コミュニケーションを増やすがお互いの誤解がなくなり、結果として段取りが良くなるのです。コミュニケーションを増やすのではなく増やす。段取りを考える30の方法、その11、段取りとは繰り事。段取りとは繰り事だと言っても過言ではありません。弁当なのか仕事なのか遊びなのかデートなのかをしっかり繰り事で一つのことに集中できます。結果としてスピードも質も良くなり内容も良くなります。私の母は小さい頃から弁当するときは弁当して遊ぶときは遊びなさいとよく言っていました。それは結局物事はしっかり繰り事で集中しなさいということです。弁当しているときにはそのことを考えると集中できませんし、遊びのときに勉強のことを考えても心から遊びを楽しめません。弁当するときには一生懸命勉強して綺麗さっぱり終わらせてしまいます。きちんと最後まで勉強がすれば気持ちよく遊びに切り替えることができます。一生懸命遊んで心身ともにリフレッシュができるから今度はまた勉強に集中することができるようになるのです。繰り入れて物事に取り組む。何度も言うことがある30の音。その順に遅刻のときはどんな場所でもきちんと連絡を入れる。ある日のことです。朝村の計算が9時を過ぎても出社していません。どうやら遅刻のようです。計算は朝一番で大切な仕事があり、本人がいないと仕事上影響が出てしまいます。困ったらどうやって調整しようか。私はスケジュール調整に困っていました。計算が遅刻ということでスケジュール調整をしようとしていたとき、ちょうど計算から電話があります。電車遅刻で遅くなりました。すみません。今、ビルの1階にいます。今から上がります。電車遅刻のため遅刻したという内容でした。驚いたのは場所でした。1階にいるのにわざわざ遅刻で少し遅れるという電話です。到着は間近のところです。そのままエレベーターやればいいんじゃないかと思います。しかし、到着間近でも遅刻の連絡を打たないかもしれない。私は逆に信用を持ってしまいました。心の気の一つです。このわずかな時間でも遅刻するときはできるだけ早く連絡を入れればスケジュール調整を立て直す時間があります。遅刻のときはきちんと連絡を入れるというのは社会人としての常識ですが、遅刻のときは時間のことも余裕がありません。遅刻の連絡もどれだけきちんとできるかで印象は大きく変わるのです。到着する寸前でも遅刻のときは連絡する。何度も言うことがある30の方法。その13、料理で順番を整えないと美味しいカレーは作れない。カレーを作るときは何度も料理します。しかし、入れるとはいえ、適当な順番で入れればいいわけではありません。正しい順番があります。まず火が通りにくい、から先に入れ、火が通りやすいので、ここは入れます。人参は火が通りにくいので、まず先に入れます。じゃがいもや玉ねぎは火が通りやすいので、後に入れます。道具の方法は同じ具合に入れます。この順番ならなら、カレーの方は形でしたり、具が固まらなかったりと、全体的にバランスが悪くなります。何度も言うことがある順番に理由がきちんとあります。することは入れる順番を正しくしたです。しかし、この順番一つでカレーの完成度が全く変わってきます。何度も言うことはそれが大切だということです。あなたが何度も考えるときに、まず順番を適当にしていないかとチェックしてみましょう。順番の変えるなら、今すぐ実行でき難しくありませんね。順番を変えることで改善につながり、高い効果が期待できるのです。正しい順番を考える。何度も言うことがある30の方法。その14、嫌なものは好きなことをすれば集中力は自然と出る。集中力を鍛えるためには特別な訓練は不要です。心を鍛える本を読む雑念のことである。どうも考えすぎです。そもそも集中力は次の2つを行っているだけで単純に出ます。1、嫌なものを捨てる。2、好きなことをする。この2つの条件が整っていれば集中力は必ず出ます。まず1、嫌なものを捨てるから始めましょう。興味ないもの、不要なもの、嫌なもの、触らないものはどんどん捨ててしまいます。集中力がないものは嫌なものがそばにたくさんあるから邪魔されて集中できないのです。嫌なものを捨てるだけで集中力はすぐ出ます。このから焦点が縛られるからです。捨てないと集中できない。捨てたら集中できるという段取りがあります。次に、することは、好きなことをするということです。あなたが好きなことに挑戦するとき集中しようと意気込んでいるでしょうか。いえ、意気込んでいないはずです。好きなことをするとき自然と集中力が出ます。ゲームをしていたのように楽しんで集中すれば集中力がすぐ出ます。仕事や勉強でも同じです。集中するために、まずしなければならないことは、嫌なものを捨てる、好きなことをするという作業です。勉強で最も成績が上がるパターンは、嫌なことは捨て、好きなことの勉強に専念するときです。好きなことを集中できますし、嫌なことをすることをやらなければいけない感じがします。嫌なものは捨て、好きなことだけに集中する。何度も言うことがある30の方法。その規模、何度も上手にはマグネルシャーとバレルシャーがある。何度も上手は2つの力があります。1、マグネルシャー。2、バレルシャー。まず1、マグネルシャーは面倒な作業のときに必要不可欠な知恵です。苦手なこと、大変なことは1つにまとめようとします。荷物を運ぶときにどうせ運ぶなら1つにまとめ、1回で済ませようとします。大量の時間も節約できるからです。引っ越しの準備を想像しましょう。たくさんのものを1つ1つ運ぶのでは手間がかかりますよね。しかし、大きな段取りを運ぶのを上げてしまえば運ぶのも1度で済みます。このように段取り上手はマグネルシャーがあります。さて、もう一つのポイントは、インパクトシャーです。何度も上手で何でも何でも食べることというと、そうではありません。自分が好きなことに関しては、あえて、あえて手間をするのです。好きなことは一回で済ませるのではなく、あえて小分けにして手間をするようになります。例えば、好きな人のデートです。好きな人のデートは一回のデートで食べるようなことはしませんし、したくありません。好きな人とあえて小さくて回数を増やしたくなります。今回は、ディズニーランドに行こう。次に会うときは映画を見に行こう。次に会うときは泳ぎに行こう。あえて楽しみを小分けにします。好きな人は何度も毎回し、手間をかけたくなります。接触回数を増やしたくなります。また、手間をかけたくなることを愛情は相手に伝わります。頻繁に会うことで、お互いの心の距離は次第に近づき、恋も楽しみます。これは何度もです。好きな人の関係はまとめるのではなく、分けたくなるのです。まとめるシャーとバレるシャーとどうぞ身につけましょう。大変なことは一つにそんなことを始めにして嫌なものは頭回しでいい。あなたは食事をするときは好きなものから手をつけますか。それとも嫌なものから手をつけますか。私は好きなものから手をつけます。嫌なものから手をつけていると食べているうちの中に入ったり好きなものを食べる余裕がなくなるからです。つらい思いをしながら嫌なものを食べその上好きなものまで食べないという理由です。今奥さんには限界があります。限界がありますからまず好きなものから食べた方が賢明です。限界があるのは今話しだけでなく人生も同じです。いくら人生がないとはいえ限界があります。年老いていつかは死ぬときがやってきます。苦手なことから始めていると時間がかかりますし、好きなことをしようとしたときは年を取って時間も体力もなくなります。食べている余裕のある早い段階で挑戦することです。好きなことを毎日から手をつけ、苦手なことはしなくていい。では身を助けると言います。一つの例を見ていけば成長を得ることができるようになります。好きなことや得意なことから手をつけていけば成長が早く人生も豊かになるのです。まず好きなことから始める。何度も言うことがある30の方法。その17、他人とから始めた方が提案がうまくいく。あなたが何かに提案をするときにいきなり話を始めてはいないでしょうか。提案するときに話の相手にうまく取れたことは提案の内容のポイントだと思われがちです。例えば、プレゼンで新商品の説明をするとき、自分の提案した内容を理解できると思います。どれだけ資料が丁寧にできているか、どれだけ現実的な内容か、どれだけうまく話を進めることができるか。確かにこれらの要素がしっかりしていればある程度難しい提案も通りやすくなるでしょう。しかし、もう一つ大切なことがあります。提案を発表する前には他人と取り入れるということです。いきなり真面目な話を始めると高い雰囲気になり、良い話も難しく聞こえてきます。どの営業マンなどと話を始めれば他人とから始めます。ささやかな場合があると雰囲気を伸ばせ説明を前向きに加えてくれる場合が多いからです。プレゼンや営業で誰かに何かを提案するときは他人と取り入れるのを最初に決めましょう。誕生のパーティーを本人に知らず当日に突然驚かせて行いがいたがります。いわゆるサプライズパーティーです。誕生のパーティーは前もって準備をするのは通例です。いわゆる人は誕生日プレゼントやレストランの予約などをします。いわゆる人は仕事を早めに決めて心の準備も必要です。しかし準備をするのは今からだから準備をします。誕生日当日に本人を急に驚かせて行います。準備をしていないからこそ驚くと感動が大きくなります。誕生日パーティーになるという連絡をあえてしないで当日になって驚かせて行く方が相手も喜びます。前もって話をするというのは何度にと思われがちです。しかし前もって話をしないという何度もあるのです。サプライズパーティーを計画する。何度も言うことがある30の方法。その19、 規模が大きく複数人で作業をするときは、あらかじめ流れを考えておく。段取りを整えるためには、あらかじめ流れを考えておくという作業です。行き当たりばったりに対応を考えるのではなく、あらかじめ流れを考え、前もって対策を立てておきます。作業がスムーズに進みます。例えば、プログラミング言語です。私は、ハッピーライフサイクルの運用を統一するため、プログラムを作ることがあります。お気に入りの言語は、BASH というプログラミング言語です。プログラムを組むときは、いきなり書き換えることは前です。あらかじめ流れを考えて、ストーリーを整えてからプログラムを組みます。肝心なプログラムならいきなり書くことはありますが、ほとんどの場合、紙に書いてからプログラムを書き換えます。この流れを紙に書くという作業が何より肝心です。もちろん、流れだけでなく考えられる問題と対策、流れは同時に記入します。プログラムの規模が大きく複数人で協力して言語を組み立てるときは必要な作業です。なぜこれが必要なのかというと、頭の中で考えていると明治が困難になるからです。複雑な処理は頭の中で考えるには規模が大きすぎます。頭の中で想像するより紙に書いたり、また複数人で作業をする場合、人によっては考え方や捉え方の違いもあります。流れる処理は矛盾なく、つじつまが合っていなければいけません。困難には誤解なし、考え方の違いやイメージの違いを読むために紙に書いて処理を合わせる必要があります。プログラムの良しはこの流れを考え、紙に書く作業になると言っても過言ではありません。プログラムを組むときは、この前準備に一番時間をかけることが重要なポイントになるのです。流れを紙に書いたら仕事を始める。何度よく書かれる30の応答、その20、仕事する努力から仕事しない努力へと転換する。本当に賢い人は的を絞るのが上手です。自分にとって本当に大切なことだけに的を絞り、一点に集中します。仕事でも勉強でも恋愛でも対象を絞るのが上手ですポイントです。頭のいい人は何でも勉強ができてから仕事というイメージがあります。確かに苦しみなら生活を通じたり効率を上げたりできるでしょう。仕事がいいことなどはありません。たくさんの情報があって何でも見ることができる時代になりました。勉強で情報を全て鵜呑みにしているとする情報の波に及びます。特に芸能関係の情報はほとんど見聞きしなくても生活に支障はありません。誰かが結婚した、離婚した、モテているという話は聞いたところで何の役にも立ちません。仕事する努力から仕事しない努力へと転換します。知らないことでということがあります。知ってしまうと自分と比べてしまい、妬みや不安の気持ちが湧いてしまいます。しかし、そもそも知らなければ妬みや不安の気持ちが湧くことはなく、心の平穏は保たれます。いろんな情報によって流行に流されたり、興味に流されたりと、本来の自分らしくない行動をしてしまいます。しかし、そもそも知らなければ流されることはなく、自分の内面に集中でき、自分らしい力ができることでしょう。知っていればいいというわけではありません。知らない方がいいという場合があります。知らない方が人生の豊かさにつながるということです。今まであなたは仕事する努力をしてきました。しかし、知りすぎてしまったゆえに流行や話に流され、どれが本物かわからなくなり、心が乱れています。これからは仕事しない努力をすることです。新聞、テレビ、雑誌などたくさん読むのではなく、自分に必要な情報だけを選択する時代です。することで豊かな時代になるのは神様の仏様の努力なのです。仕事しない努力をする。何度よく考える30の方、その20、何度よくは一歩先の未来を考えた行動のこと。何度よくは一歩先の未来を考えた行動のことです。今、目の前にある仕事の効率を第一に考えるのではなく、一歩先の未来を考えた行動を第一に考えます。例えば、電車の乗りです。何度よく考えない人は、ただ電車に乗ります。しかし、何度以上ではこういう時のことを考えて、乗ります。もちろん、初めての電車の時は分かりませんが、いつも同じ電車に乗っていると、電車の動きが分かるようになります。どの車両もどの場合ならば、こういう時のベースなのか、改札に一番近い車両とどの車両ならば、検討がするようになるということです。こういう場所のことを考えて、電車に乗れば、こういう時の時間のロスを小さくできます。特に、朝の通勤なしのような一刻を争う時は、欠かせない段です。電車に乗る時はなく、こういう時のことを考えて行動しましょう。こういう場所を考えて、電車に乗る。何度よく考える30の方法、その順に、応用とは基本の組み合わせであり、積み重ね。何度よくは順番です。物事は効率よく進めるために適した順序があります。順序をきちんと整えて勉強や仕事をすれば早く正確に進めることができます。例えば、勉強の時は基本の徹底的に決まるという曖昧な順番を守ることです。少しでも早く成績を上げたい人は、いきなり応用問題に取り組もうとします。応用問題ことも思わず勉強しているような気になります。しかし、そういう人と勉強に挫折します。基本の要素にすると難しい問題を解きたいなく、3日坊主に終わります。頭の良しや才能は関係ありません。順番であり、段取りです。成績の良いことと基本問題を山ほど同じている人です。基本の徹底的に学び、理解して、身につけていただくと応用問題を理解する力がつきます。応用とは基本の組み合わせであり、積み重ねです。何の漢字一つでも難しい漢字は基本的な漢字の組み合わせです。嘘という漢字は口、虚という漢字から成り立っています。いきなり嘘という漢字を覚えようと思えばできるでしょう。しかし、今や今どうなっていない漢字は、というのに忘れます。嘘という漢字を覚える前に、口、虚という字を徹底的に学び、意味と書き方を理解すれば、声安らせにくなります。口から嘘なことを言うから嘘なのだ。そういう意味を理解して覚えれば、声安らせにくなります。何より意味があれば、勉強は楽しくなります。すべての学問はそういう成り立ちです。応用は基本の組み合わせであり、積み重ねです。何度とはいえ、気をつけるようなテクニックは不要です。まず、素直に基本から徹底的に学び、次第にレベルを上げていくというようなレベルです。基本から徹底的に学び。何度よく考える30の方法、その13、最大の最大に。私は一日をスタートするときにまず何度から考えます。大切な休日は有効に活用したいためにできるだけ効率を考えたスケジュールを立てます。恐縮ですが、私の休日のスケジュールを紹介します。まず朝起きたら、下のベストに行き、朝ごはんをしっかり食べます。朝ごはんをしっかり食べれば頭が回転し始めます。次に読書をしたり、ノートパソコンで本を書いたりなど頭や手を探す作業をします。されてきたところでちょうど昼になるので昼ごはんを食べます。昼ごはんを食べると眠くなるので昼寝をします。昼寝をすれば疲れは回復しているのでまた読書や執筆などを続けます。頭や目が疲れてきたら今度は散歩です。頭や目が疲れていても体は疲れていないので散歩は問題なくできますし、また気分転換になります。そんなときオーディオブックは欠かせません。耳は疲れていないのでオーディオブックを聞きながら散歩すれば勉強のような運動もできるという一石二鳥です。夕方に汗をかいたところで最後はお風呂に入ります。お風呂内ですっきりしたところで夜に体を動かしたので疲れているのも無理です。一日の中で睡眠と戦う時間、空腹で悩む時間、運動に疲れる時間はありません。何度も考えているので眠くならないのでお腹が空く前に食事をして疲れ前に寝るようにしています。一日を最大限に活用できます。体力がありますし、疲れやすい体質かどうかは関係ありません。疲れたら疲れていない部分の最大限、単純に物事の進める順番がポイントです。何度も考えれば長時間の継続ができるのです。何度も考えて有意な休日を送る。何度開拓者、先駆者になるのは大変なことです。前例が全くないので参考になることなく全てのやり方を編み出して実行しなければなりません。前例がないので失敗のリスクが高く考えてはいけないからになるんです。しかし、今の点など取り組みやすくなります。前例があるからです。前回行った人の仕事の進め方を真似したり参考にしたりできるようになるからです。なぜこの物が大事なのかというと、アメリカ大陸を発見した対応になるからです。一番手から大事です。この物がアメリカ大陸を発見と次々とヨーロッパからヨーロッパ大陸の中に進出します。2番手、3番手は大量のことを真似せばいいので失敗するリスクも低く、実践も良いです。そういう話は現在でも同じです。仕事で今までしたことのない作業をするときは大きなリスクが発生します。しかし、そんなことこそ前例を見せて参考にすればいい。前回行った人の内容を調べて、真似をしたり参考にしたりするなど仕事率を引き継ぐ成功率も高くなります。企業として会社を起こすときも前例を探して参考にすることです。事業に成功しやすくなります。前例を探さず独自路線で進もうという意見もあります。しかし、それではあまりにリスクが大きいです。会社を起こした間違いやすいポイントを考慮することなど全てを打ち払わなければならず、時間もお金もかかります。2番手は素直に1番手の方法を徹底的に参考にします。その上で2番手からこそできるユニークな仕事を探せばいい。そういうやり方で進めることで企業のリスクは低下して成功もしやすくなります。成功するためには素直に大量の仕事を真似することが大切なのです。前例を真似する。何度よく考える30の方法、その15、金を見せて人脈を開拓する。もともと一人で行動する私はよく一人で買い物や参考などしていました。友人が言われてもありませんでしたが、これといって友人も言われてもありませんでした。そんなある日、マサ君という友人に出会います。彼と出会ってから不思議な現象が起こり始めました。彼と出会ってから間もなく、短期間のうちにマサ君に人脈が始まりました。理由は簡単です。彼は友人が多く、新たに彼の友人を紹介してもらいたいからです。私はマサ君はもともと性格が合っていたので、いろんなことで付き合っていました。マサ君と一緒にいると、誰かその他のたくさんの人と出会います。新たに新しい友人の人に彼は複数人紹介してくれました。紹介してくれた人がまた新しい人を紹介してくれる個人なんです。マサ君とは人は人間関係の中だった私です。しかし、マサ君という金満とであることで、人間関係の中に急に生活が悪くなりました。つまり、彼は人間関係の中で役割を持っています。たくさんの人間関係に属している人間の姿は様々な人と出会います。確かに人生にはそういう意外があります。担当に合わせて、出会うという自然な出会いもありません。しかし、友人付きを効率よくしようと思うなら、キーマンから仲良くなることです。中心的な人物を知ることで、人脈は良い何倍も広げることができるのです。人脈のキーマンと友人になる。何度よく考える30の方法、その16。何度に大切なことはパーフェクトではなく、テンポ。何度に悪い人は仕事をパーフェクトに仕上げようとします。上司に提出するようなレイアウトを整えて、ご自宅にもなく、前を良くして完璧に反省してから提出しようとします。できるだけ良い状態で提出したい気持ちもあります。も ろん正式なレシピや公式なアナウンスの場合は入念にチェックする必要があるでしょう。しかし、下記のベースなら求められるのはパーフェクトではなく、テンポです。文字は多少、内容状態でもまず内容を示しています。パーフェクトな状態になってからベーシックスではなく、まず下記段階でこういうのはいかがですかと一時提出します。内容が大切なので、多少の文字にレイアウトの崩れは許されます。途中データを見せることで、よしよしを早い段階で判断してくれることでしょう。ダメな訂正性がいいし、良い場合はそのまま正常に向けて完成していけばいい。まずテンポの良さを最優しましょう。パーフェクトではなく、テンポを重視する。段取りを高める30の方法、その27、仕事をたくさんすれば段取りは自然と身につく。段取りが悪い人はそもそも仕事の量が少ないです。そういうことをたくさん仕事をしていないので、コツがされていません。コツがされていない状態で、すぐ段取りも考えようがありません。仕事のコツがされば段取りは自然と良くなります。コツをつかむためには特別な工夫は必要なく、まず大量の仕事を経験するだけでいい。段取りはたくさんの仕事をしていれば、いつの間にか考え実行することができています。何度も同じことを繰り返せば単調な作業だな。もう少し効率よくできないかと自然と考えてしまいます。大量の仕事をしている人は仕事の内容を変えることができます。だからこそ効率さも考えることができるようになります。よし、仕事の流れはつかんだぞ。ここを通せばもっとうまくいくのではないかと思います。何度もよくしたら、まず仕事の流れに進むので大量の仕事を行いましょう。用意してすれば、ある時から仕事を伝達します。遠回りをすることが一番の近道になるのです。大量の仕事を行います。段取りを高める30の方法、その18、時系列を良くするとやる気になる。私の不思議な体験を一つご紹介します。ある日職場で仕事をしていた時のことです。その仕事は長時間単調な作業を繰り返すという内容でした。一つの仕事は15分ほどで終わり、小さな仕事でしたが何度も繰り返します。簡単な仕事内容です。しかし簡単で単調な繰り返しだからこそ飽きていました。そんなある日のことです。上司が作業の進み具合を後で確認しながら対処終了の時間の正確に記録してほしいと言われました。そこで指示の通り作業の進み具合を時系列で並べて記録していきました。するとなぜか単調な仕事が楽しかったという不思議な状態に直面しました。作業そのものは何も変更していません。ただ時系列を記録する作業を加えたらです。しかしこの時系列の記録が大幅な効果をもたらします。現段階に楽しくなります。時間を記録すると1分間にかかった時間が目に見えて確認できます。一つは15分かかっているな。今度は13分で終わっている。おや、今回は10分で終わっているぞ。自分の成長が見えているようです。記録を残すことでライトスピンバックが見えて確認できやる気の向上につながります。記録をつける習慣は仕事のためだけではありません。作業者のやる気を刺激するためです。時間を記録することでやる気になり仕事力が向上するのです。時系列を記録する。段取りを高める30の方法、その19、まだそのものが素晴らしい段取りである。テーブルマナー、仕事のマナー、電車のマナー、車のマナー、世の中にはたくさんのマナーが存在します。段取りとは大げさな話ではありません。そもそもこうしたマナーを正しくきちんと守り実行するだけでいい。まだそのものが素晴らしい段取りの集大成になっているからです。お互いに見つかず気持ちよく社会生活を送ることができるよう配慮されています。私は社会人上司になると段取りが要求され、参考にするのはいつも新入社員向けのマナーです。新入社員向けのマナーと仕事で最も必要とされる段取りです。マナーとはいえ、ただ書いてあることを読みし、うのみにするのではありません。神様はなぜ神様なのかと、その理由まで考えます。マナーと書かれているマナーを言うまで考えると、私は言うなります。マナーという段はそういうマナーに立った経緯や理由があるはずです。例えば、神様はなぜ上司が座るのかというマナーについてです。上司は勝利や判断力が要求される立場にいます。その判断力や勝利を満たさないために、見出しなく気を使わず集中できる場所である段取りが最も適した上司の座りです。神様上司が座ることで仕事の効率が良くなる段取りです。この意味まで、きちんと理解して実行することです。さあ、今一度マナーを直しましょう。マナーと書かれている理由を読むことで、あなたの段取りはさらに達します。段取りの前にマナーを直す。段取りを高める30の方法、その30、段取りはトラブルが起こることを前提に考える。段取りを考えるときによく知りがちなことは順調な場合は段取りを考えるということです。トラブルもなく順調に進むことを想定して段取りを考えます。順調な場合は段取りを考えてなぜいけないのかという声が聞こえてきそうですね。もちろん順調に進むことに越したことはありません。しかしこれは本当の段取りではありません。本当の段取りはトラブルが起こることを前提にして考える段取りです。特に大勢で協力するようなチームプレーを要求する作業では必ずこういったことどこかでトラブルが発生します。トラブルが発生すれば作業の進み方が悪くなり予定がずれます。トラブルを起こした人や起こった事実を責めてはいけません。トラブルはそもそも起こるものです。むしろ順調に進んだ場合の段取りしか考えていなかったことに問題があります。トラブルがないという別に正しい段取りはそもそも悪い。段取りはどこかでトラブルが起こるという前提で考える必要があります。それが本当の段取りです。トラブルが起こるという前提で段取りを考える。段取りを考える30の方法、まとめ。その1、段取りを良くして豊かな時間を増やす。その2、うまくいかなかったときは段取りの悪さを見直す機会と考える。その3、落としたいときには見るのではなく段取りを考える。その4、テストではできる問題から解いていく。その5、会議前に資料を配る。その6、図上を加えなくても理解できる文章を心がける。その7、みんなが嫌なポジションにつく。その8、反発より連続です。その9、他の会議に発表する。その10、コミュニケーションは減らすのではなく増やす。その11、国を入れて物事に取り組む。その12、到着する寸前でも遅刻のときは連絡する。その13、正しい順番を考える。その14、今のものは捨てて好きなことに集中する。その15、相手のことは一つにまとめ好きなことは小分けにする。その16、まず好きなことから始める。その17、まず会議から始める。その18、サプライズパーティーを計画する。その19、流れを紙に書いたら仕事を始める。その20、仕事しない努力をする。その21、降りる場所を考えて電車に乗る。その22、基本から徹底的に学ぶ。その23、段取りを考えて有意義に休日を送る。その24、前例を真似する。その15、人脈の基盤と友人になる。その16、パーフェクトではなくテンポを重視する。その17、大量の仕事をこなす。その18、時系列を記録する。その19、段取りの前にマナーを見直す。その30、トラブルが起こるという前提で段取りを考える。